お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。今日もですね、先週に引き続き小児科の教授であります中西浩一先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生今日はですね、はい、小児の腎炎ということについてお話をいただきますけれども、
はい。
はい、まず腎炎というのはどういう病気になりますでしょうか。
腎炎という言葉は、さまざまな病気を含んでいます。
はい、
子どもさんの腎炎では、比較的多いものとして、急性腎炎と慢性腎炎があります。はい、
うん、
急性腎炎は、厳密には急性糸球体腎炎という名前で、
はいはい、
溶連菌という細菌による感染症の後に起こる場合が大部分です。
うん、
一方慢性腎炎というのは、
はい、
自覚症状はないのに長い時間をかけて少しずつ腎臓の働きが落ちていき、
はい、
経過が悪いと透析をしたり腎移植をしたりする必要がある、そういった病気です。
うん、
実は慢性腎炎も複数ありまして、
はい、
子供でも大人でも、また日本でも世界でも最も多い慢性腎炎の代表が IgA 腎症と呼ばれる腎炎です。
IgA 腎症ですね。
はい、そうです。
はい。腎炎ではどのような症状が見られるんですか？
はい。急性糸球体腎炎では、
はい、
褐色や甲羅色などの尿の色の異常や、うん、
はい、
むくみで気づくことが多いです。
そうなんですね。これってやっぱり腎炎というのはむくむんですね。
この急性糸球体腎炎ですね、はい、いわゆる急性腎炎の場合はむくみが最初の症状のことが多いです。
はい、
一方慢性腎炎は少し違うんですね。
です、
慢性腎炎の初めの時期には全く症状は出ません。ですからこれはこのむくむというのはまずこの急性糸球体腎炎ですね。症状と考えてください。
はい、
慢性腎炎でもまあ時間が経って悪くなってくるともちろんむくむんですけれどもね。この急性糸球体腎炎というのは全く元気だったお子さんが突然むくむということで見つかることがあるんですね。うんうん、
はい、
それとまあ今話をしておりましたおしっこの色の変な色ということですね。はい、でおしっこの色というのはですね、この血尿が強いために、
はい、
この変な色になります。で目で見てもわかる血尿という意味で、うん、医学的にはこれを肉眼的血尿と呼びます。
はい、
でこれがありますと、まあ、医療機関を受診されますので調べてみると、はい、血尿やタンパク尿が見つかるということになります。
うん、
でこの急性糸球体腎炎でむくみが出る理由はですね、
はい、
尿に出るべき水分が出にくくなっているためで、
うん、
そのために血管の中に水分が溜まります。
はい、
で血管の中に水分が溜まりますと一部の水分が血管の外に漏れ出てくるために、うん、このむくみが起こるんですね。
うん、
で血管の中に水分が溜まるということはですね、血圧が上がるということですので、血圧を測ると高血圧というような状態になっています。
子どもでも高血圧
そうですね、比較的子どもさんで高血圧を示すことは少ないですが、
はい、
この急性腎炎の時には高血圧が注意すべき症状ですね。で高血圧がひどい状態になりますと、
はい、
頭痛や吐き気などの症状が見られることもあります。血圧が上がって経過が悪い場合は、うん、高血圧性脳症と呼ばれる状態になり、
はい、
痙攣、引き付けですね、
はい、
や意識障害などが起こる場合があります。
うーん、
で一方ですね、
はい、
先ほども少し話をしましたが、
はい、
慢性腎炎においてはですね、どんな症状が出るかというと、実は病初期には全く自覚症状はありません。
うーん、困りますね。
はい、でしかしながらですね、検尿をしておしっこを調べると 血尿がまず見られるというのが慢性腎炎の特徴です、
うん、
で目で見てもわからない検尿して初めてわかる血尿のことを、
はい、
医学的には顕微鏡的血尿というふうに呼びます、
うん、
で慢性腎炎の始まりは血尿のみがあるんですね、
うん、
でやがて腎炎が進行してくると、まあ、悪くなってくるとですね、
はい、
血尿に加えてタンパク尿も出てきます、
はい、
しかしながら血尿やタンパク尿があっても実は何の自覚症状もありません。
そうなんですね。
から検尿することが重要なんですね。でこの慢性腎炎が進行していって、まあ、どんどん悪くなるとですね、
はい、
腎臓の機能が低下します、
うん、
で腎臓は様々な働きをしていますのでそれらの機能の低下のためにいろいろな症状が出現します、
うん、
まあ、こうなるとかなりまあ悪くなってからとね、いうことなので、うん、本来はこれを言った、こういった腎臓が悪くなった症状を出る前にですね、
はい、
見つけて治療するということが重要ですね。
はい、
で腎臓の主な仕事の一つが、老廃物をおしっこに捨てるということですので、うん、腎機能が落ちてくると、タンパク質の老廃物などが体に溜まります。
はい、
そうしますと、体がしんどくなったり、まあ、疲れやすいとかですね、
うん、
吐き気が出たりするといった症状が出ます。
はい、
でさらに腎臓は水分や塩分の調節をしていますので、体に水分が溜まって、まあ、むくんできたりですね。
はい、
だから慢性腎炎でも腎臓そのものが悪くなるとむくむことがあるんですね。
うん、
体に水分が溜まりますと、血管の中に水分が溜まりますと高血圧になったりします。
はい、
で塩分の中では特にカリウムが上昇しますとですね、
うん、
カリウムが極端に上昇すると心臓が止まりますので非常に危ない状況ですね。
そうですね。
でさらに腎臓は体の酸性アルカリ性の調節もしていますので、
うん、
腎臓が悪くなると体が酸性に傾きます、
はい、
さらに腎臓は血液を作るエリスロポエチンというホルモンの分泌をしていますので、
はい、
その機能が低下すると貧血になります。ですから慢性腎炎で腎臓が悪くなった人というのが貧血ということがね、
はい、
もう腎臓そのもののホルモンが出なくなるということから起こるんですね。それから腎臓は骨の状態とも関係していますので、
はい、
腎臓が悪くなりますと骨がまあ脆い病的な状態になったりしますね。でこのように慢性腎炎が進行しますと様々な問題が発生し、
はい、
でこのような状態をですね、
うん、
慢性腎不全と呼びます。
うーん、
この慢性腎不全がさらに悪くなってしまうと最終的に末期腎不全と呼ばれる状態になり、
はい、
透析や腎移植が必要になります。
あ、なるほど、移植までしないといけなくなる
んですね。そうですね。子供さんの場合はですね、
うん、
成長ということがありますので、
はい、
透析をしますとですね、やはりいろいろな問題が起こります。
うん、
ですから、できるならば腎移植ということをね、う
ん、
してあげるのが、慢性腎不全になった患者さんにとっては一番いい治療なんですね。
うん、透析というと、もう時間、長い時間かけて、
は
い、
そうですね、
やっているものですよね。
は
い
はい、実は透析もですね、うん、2種類あるんですね。皆さんが大体イメージされる透析というのは、
はい、
血液透析と言われるもので、
うん、
通常は病院にですね、週に3回ぐらい行きまして、うん、1回4時間ぐらいベッドに寝てですね、
はい、
まあ、血液を体の外に大量にこう出してですね、
はい、
機械を使って、まあ、きれいにするといった、そういうイメージの透析が、
はい、
血液透析です、
はい。
ただですね、透析にはもう一つ種類がありまして、
はい、
それは腹膜透析と言います。手術をしてですね、お腹に特殊な管をですね、入れるんですね。
はい、
それで透析液を腹、すなわちお腹の中にですね、うん、入れることによって透析することができます。でこの場合はですね、1日に4回、5回、6回と、透析液を入れ替えるというやり方が基本的なやり方だったんですけども、はい、近頃はですね、それを夜間に、夜にですね、寝ている間に機械で済ませるという、そういう自動の腹膜透析といったこともするようになっています。
はい、
昼間にですね、子供さん学校に行ったりですね、
はいはい、
する必要がありますから、
はい、
そういったものができるように透析を夜間にするということですね。ですから、 透析もですね、血液透析しかできない場合も時々ありますので、その場合はもちろん子供さんでも血液透析をしますが、
はい、
一般的に子供さんの場合は、特に年齢が小さい場合はですね、腹膜透析の方が適していますので、そちらを選択することが多いですね。
なるほど。まあ、透析でも2つあって、まあ、でも進んでるということで、
はい、
夜中だけでもね、
そうですね。やはり昼間ですね、透析ということになりますといろいろな問題が起こりますが、それを夜間にすることができれば、生活の質という点ではですね、はい、だいぶいいと思います。
そうですね。はい。まあ、腎炎はどのようにして発見することができるんですか？
はい。先に述べました通りですね、急性子宮体腎炎は、褐色や甲羅色の、まあ、おしっこの色が変だということとかですね、あと、むくむということでわかることが多いですね。一方、この慢性腎炎というのはですね、これも先に言いましたように、病気の初めの頃は全く自覚症状がありません。そのためにですね、尿の検査をして初めて見つかるんですね。で、通常は血尿があります。それによってわかるんですね。はい、で、そのために、この慢性腎炎を発見するために、学校や職場の検診の際に、検尿が実施されています。
はい、そうなんですね。
はい、検診がですね、発達した国、はい、まあ日本はそうなんですけれども、はい、検診がよくやる国ではですね、この慢性腎炎の発見率が高くなります。でちなみに日本では、
はい、
慢性腎炎の代表である IgA 腎症の人のですね、はい、半分以上が検診で見つかります。
そうなんだ。
はい。その他にですね、
はい、
風邪や腸炎で体調を崩した時に、慢性腎炎でも褐色や甲羅色の変な色の尿が出ることがあるんですね、
はい、
でそれを契機に慢性腎炎が見つかることもあります、
はい、
実は検診があまりされない地域や国ではですね、はい、まあ、このような変な色の尿で慢性腎炎が見つかる割合が多くなります、
はい、そうなってくるともう随分進んだ状態っていう。
ただですね、これは実はそうでもないんですね。慢性腎炎の比較的早い段階でも体調を崩した時に変な色の尿が出るというね、肉眼的血尿と目でわかる血尿が出ることがありまして、それで見つかって治療をしてもですね、少なくとも日本の場合はあまり最終的な成績には、経過には変わりはありません。
なるほど。でもこの、尿を調べるっていうことを して初めて学校とかで、
はい、
こういうふうな、ね、病気が見つかっていくっていうのは非常に意義のある、
はい、その通りなんですね、
はい、
実はですね、日本の場合はまず3歳半の検診で生まれて初めての検尿をすることが多いんですね、はい、それから近頃では保育所や幼稚園などでも検尿をする場合が多いです、うん、それから小学校中学校というのはもう法律でですね、学校検尿をするように定められていますし、はい、高校というのは厳密には義務教育ではありませんが、そこでも検尿をするようになっています。さらにですね、最近は大学生もですね、検尿を検診でやります。それから大きな会社ですね、企業ではこの検診で検尿することが義務付けられております、でただその規模の小さな会社でありますとか、自営業の方、それから主婦の方ですね、こういった方はですね、長期間検尿する機会がないために、万が一慢性腎炎が起こっておっても発見できないんですね。で実は人はですね、誰でも1年に1回検尿することが勧められておりますので、皆さんもそのようにですね、ご理解いただいて、検尿を受ける機会のない方はですね、
はい、
1年に1回ぐらいどこかで市町村の検診でも結構ですし、まあ人間ドックとかでもね、検尿が入っておりますので、それを受けていただければと思います。
なるほど。健康診断を受けてても、学校、小学校の時にこういった検尿とかって嫌だなとか思いながら、でも必ずついてくるものなので、でもこれを聞くと、もう意義のあることなんだと。はい、とても思いますね、
ですから血尿が見つかったらですね、その後は放っておかずに叱るべき、医療機関を受診してですね、精密検査をするようにしてください。
はい、わかりました。 では、腎炎はどのように判断するんでしょうか。
はい、まずこの急性糸球体腎炎はですね、はい、患者さんの状態や血液検査でおおむね診断することができますが、
はい、
慢性腎炎の正しい診断にはですね、腎臓の組織を少し取って調べる腎生検という検査が必要です。う
ん、はい、
子供さんの場合は腎生検は薬で眠った状態で行いますけれども、
はい、
腎臓というのはもともと血管の塊のような臓器なので、その一部を取り出すということは体に大きな負担がかかります。
はい、
ですから、この腎生検というのは安易にできる検査ではありません。そのために、その腎生検が必要かどうかを適切に判断することが重要です。
はい、
通常、検尿で血尿とタンパク尿の両方が見られる場合は、
はい、
この腎生検を実施します。腎生検をすることによって、腎炎があるのかどうか、その腎炎の重症度がどういうかということですね、
はい、
そういったことを判断して、はい、それに応じた適切な治療をすることが可能となります。
そうなんですね。まあ、この腎生検というのはちょっと難しい判断が必要ということですね。
そうですね、体に負担のかかる検査ですのでね、安易にできません。けれども、しないと先に進めないということがございますので、
はい、
適切な判断をすることになります。
はい、では、腎炎ではどのような治療をしていくんでしょうか。はい、
急性糸球体腎炎、いわゆる、はい、急性腎炎ですが、はい、ではですね、安静にしてですね、
うん、
水分、塩分制限をすることによって、普通は自然に治ってしまいます。
そうなんですね。
はい、必要により血圧を下げる薬や、うん、おしっこを出す薬を使用しますが、
はい、
急性糸球体腎炎そのものは経過の良い腎炎ですのでね、
はい、
最初の高血圧の段階でうまく乗り切りますと、うん、自然に治っていきます。
うんうん、
で一方、慢性腎炎では、
はい、
腎生検により診断された結果によりますけれども、
はい、
慢性腎炎の代表である IgA 腎症を例にとりますと、
はい、
子供さんの場合、重症と判断された場合は、ステロイド、
うん、
それから免疫抑制薬という薬を含んだ複数の薬を組み合わせた多剤併用療法という治療を行います。
はい、
一方、軽症の場合はですね、血圧を下げる薬をタンパク尿を減らす効果を期待して使用します。
うん、
この少し難しいお話ですけれども、
はい、
ある種の血圧を下げる薬はですね、うん、尿のタンパクを減らすという効果と腎臓が悪くなるのを保護する作用がありますので、
はい、
まあ、こういったことを期待して使用いたします。はい、まあ、世界中に使用されている、まあ、いわゆる根拠のある治療としてですね、
うん、
近年よく使われるお薬ですね。で、
ね、
これらの治療をすることによって、約8割の患者さんで、尿所見が正常化します。
はい、
でただ、この正常化というのはですね、
はい、
一応治ったと考えるんですけども、この IgA 腎症などの慢性腎炎ではですね、尿タンパクや尿 血尿がですね、
はい、
一旦改善しても、再燃ということがあるんですね。
うん、
それにまた出てくると。
うん、
ですから、一旦治ってもですね、
はい、
それで終わりではなしに、検尿を一生続けていくことが重要です。もともとですね、
はい、
病気があってもなくても、1年に1回検尿はしましょうというふうに勧められておりますので、
基本
的には同じなんですけれどもね、
うん、
特に腎炎が一度あって、それを治療して治った後の人はですね、
はい、
少し注意をして見ていく必要があります。
そうですね。
琉球大学医学部小児科ではですね、
はい、
こういった子どもさんの腎炎をですね、専門的管理を実施しておりますので、
うん、
また何か相談がありましたらお越しください。
はい。はい、腎炎でも慢性と急性があって、慢性がやっぱりちょっと、治りにくいというか、
そう
ね、
はい、
最初もわからないし、
そうです、
ね、ちょっと重症化して見つかってしまうとっていうところもあります。
あの、日本できちっと検診をしている場合に関してはですね、特に重症化ということはあまりありません。
うんうんうんうん、
そこがやはり日本のですね、学校検尿を含めた検診システムが進歩している良い点であると思います。
はいはい、うんうん、そうですね。はい。はい、まあ、こういうふうに知識を持っておくと、ね、必ず検尿が必要なんだっていうことが分かるとですね、今後に、ね、生かせるかと思います。本当に子供のこと、
ね、
子供にしても、はい、 特に大人ですね。
はい。大人の方もですね、はい、一年に一度は検尿をしていただくようにお勧めいたします。
そうですね。子供はね、必ず、そういう機会がありますけれども、大人はね、ない人もいますのでね、さっき先生がおっしゃってたように。で、皆さん必ず一年に一回は検尿をするようにしましょう。はい、ということで。
はい。
はい。今日、2週にわたり腎臓のね、病気のお話を先生にしていただきました。中西先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、キノアシガネコ 2-36-12、また、ホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。